共同の力で町育て。共同の共は協力の共、同は労働の同。地域の町の描き方は様々。自分たちの町は自分たちで作る。そんな志を持ち、リーダーシップを発揮する人がいます。居心地がいい場所へ。耐震配置、マンション建て替え組合理事長、梶山金也さん、77歳。梶山さんの顔写真があります。秦野駅北口の耐震ショッピングセンター。完成した昭和41年から茶店を構えていた梶山さんは、その当時を懐かしげに振り返ります。あの頃は、この辺りに5階建ての建物なんてなかったですからね。とても目立っていましたよ。駅前ということもあって、たくさんの買い物客で賑わっていたんだよね。あれから半世紀が経過し、老朽化が進んでしまいましたが、地域の賑わいのためになくすわけにはいかないと建て替えることとなりました。新しいビルは地上10階建て。1階から3階は商業エリア、4階以上は居住エリアとなり、商業エリアには駅連絡所や保育所などが入ります。保育所ができることで、地域の方から嬉しいという声をよく耳にします。近年は共働きなどで子育てに苦労する家庭も多いですから、駅に近い保育所は期待が大きいんですね。今年9月には、駅ビルの中にスーパーがオープン。建設中のビルとの相乗効果が期待されます。新しい建物になっても、皆さんの要望を取り入れて、活気あふれる施設にしたいですね。それぞれの店が良さを生かして、いつもたくさんのお客さんで賑わう。そんな施設になってほしいです。秦野駅北口だけでなく、今後整備が進む秦野駅前通りなど、変わっていく地域の姿に期待が膨らみます。姿は変わっても、居心地がいいと感じてもらえるような場所になってほしい。この新しいビルが、もっと足を運びたくなる場所になってくれたら、こんなに嬉しいことはないですね。つながりを大切にする世の中に。一般社団法人、障害者地域生活支援推進機構理事長、藤村和義さん、71歳。藤村さんの顔写真があります。10月2日にオープンした地域生活支援センター、パレット秦野。設立に携わったのは、長きにわたって本市の福祉の発展に力を注いできた藤村さんです。今までは相談の内容によって窓口が別々の建物にあったんですよ。ここでは障害者の抱えるいろいろな相談に対応できますので、積極的に利用してもらいたいですね。施設は全国的にも珍しく、行政ではなく、一般社団法人が設立したもの。市内19の関係団体と市がそれぞれ費用を負担しましたが、これに加えて支援の手も差し伸べられました。市民の方からの寄付もいただいたことで設立にこぎつけました。本当にありがたいですね。施設の名称、パレット秦野には、藤村さんの大切な思いがあるといいます。人の暮らしは十人十色。いろいろな色があっていい。それぞれの人が求める心地よい暮らしを地域が支えていく。これが大切になってくると思います。今年の秦野タバコ祭りでは、聴覚に障害のある方が、健常者と一緒に千人パレードに参加して市内を練り歩きました。タバコ音頭のメロディーは聞こえなくても、周りの人の踊りに合わせて、祭りの主役の一人として楽しんでいます。共に考え、 共に行動できる。この考え方は非常に大事になってくると思います。いわゆる参加と連帯による地域共生社会の実現ですね。ある時は支援を受け、ある時は支援をする。そんなつながりを大切にする世の中になってほしい。藤村さんはそんな未来を見据えています。個性のある街づくりを。鶴巻温泉駅南口街づくり協議会会長、川上拓郎さん、52歳。川上さんの顔写真があります。鶴巻を元気に。それが一番の思いです。そう力強く語る川上さん。平成15年、地域住民の要望を、鶴巻温泉駅南口まちづくり基本構想として取りまとめ、市に提出しました。提出にあたって何回も会合を実施したんです。助言をいただいた専門家には、熱心な地域だと驚かれましたよ。鶴巻の将来を考えるとき、子供たちが思い描く夢こそ大事だと、その意見をたくさん聞いたのだとか。幅広い世代の意見を聞いた結果、その期待の大きさが伝わってきたこともあり、基本構想づくりにも力が入ったといいます。県道沿いの電柱もなくなるんですよ。駅から坂を見上げる景色はきっと綺麗でしょうね。と嬉しそうに川上さんは話します。11月は大山と鶴巻温泉駅をバスで結ぶ試験運行が始まります。これにより多くの観光客が訪れることで地域の活性化が期待されます。地域の力を結集してお客様をおもてなします。イベントを企画してたくさんの人に楽しんでもらいたいですね。これからの町の発展のためには、新しいものを生むだけでなく、その地域ならではの歴史や個性も大切と語る川上さん。20年続く朝市や、駅から徒歩10分で始められる山登りなどは、この地域の代表的な魅力の一つ。こうしたことを余すことなく発信していきたいですね。かつては大山参りの客でにぎわった町、きれいに生まれ変わった駅周辺をたくさんの人が行き交う光景が目に浮かびます。進めよう、輝き続ける町づくり。市では平成32年度、2020年度までの10年間を計画期間とする総合計画、秦野2020プランと平成31年度、2019年度までの5年間を実行期間とする町、人、仕事、総合戦略を定め、現在、ハード、ソフトの両面から町の魅力を高め、安心して暮らせるための事業を進めています。総合計画で定めた基本構想を具体的に進める後期基本計画では、人と人のつながりを大切にする豊かな心、四季折々に豊かな表情を持つ丹沢の恵み、鉄道4駅と高速道路インターチェンジを生かした快適で利便性の高い住環境を秦野らしさと定義しました。この秦野らしさに磨きをかけながら、市民と行政が市の都市像である緑豊かな暮らしよい町の実現に向け、適切な役割分担と連携により、質の高い町を目指しています。今、本市を含む多くの自治体では、人口減少に伴う地域経済の縮小や、地域コミュニティの希薄化などの課題に直面しています。このような中、平成32年度に開通予定の新東名高速道路や秦野サービスエリア内へのスマートインターチェンジの設置は、本市を 神奈川の陸の玄関口として存在感を示す絶好のチャンスです。この一大チャンスを逃すことなく、地域活性化、地域づくりにつなげ、人、物、情報の大きな流れを作るため、観光振興や企業誘致などに取り組みます。今後も市民の皆様のご意見やご提案をいただきながら、共に未来に向かって輝き続けるまちづくりを進めます。問い合わせ、企画課、電話825101。声の広報肌の10月15日号はこれで終わります。担当は、秦野市録音赤十字奉仕団ひまわりの田中初代、安食昭雄、森和美、二階堂のり子、中井のり子、元岡佳代子、梨羽雅子でした。